もうずいぶん暖かくなってきましたね、さすがに。
いや本当ですね、
ね、春真っ盛り、
うん
うん、なんか、
はい、今日はね、お土産2つ持ってきましたよ。
やったー、
これは
お土産、
おとんにもらった一口和歌山一軸羊羹。
うーん、ね、一軸の羊羹、
はい、
しかも和歌山のもの。
橋本市高野口、
うん、
岡崎何園って書くやろ、ちょっと待ってね。
へえ、小屋さんのふもとで
ね。
いちじくは確かにあの辺り多いですね。
あ、そうなの。
うん、まあ、今の時期ではないですけど、
紀宝庵、紀宝庵。
お父さん、ね、ありがとうございます、ね、
これ
ありがとうございます
。いちじく羊羹、はい、
いちじく羊
羹、ね、不思議だよね。
ね、綺麗な桜色、
ね、
うん、
使用しているいちじくジャムはすべて和歌山さんのいちじくから作られています。美味しそうですね。
ね、いただきましょう。あとはいただきましょう、
うん、あとはね、うん、ちょっとおしゃれな、この間ロサンゼルスに行ってきたんで。
そうですよ、
エレボンっていう、う
ん、エレボン、
うんうんうん、今ね一番その、まあ、高感度なっていうか、うん、その、まあ、オーガニックナチュラル系のスーパーで、うん、前までホールフーズっていうのが人気あったんですけど、
ね、うんうん、
そこがちょっとこう
有名
アマゾンに、アマゾングループになって、
うんうんうんうん、
ちょっとこう、
うん、
まあ、大衆化されたんで、うん、それよりも、まあ、もうちょっとワンランク上なところで、うん、ビバリーヒルズのど真ん中にできて、
うん、あ、じゃあ
おしゃれだね。
もう少しこだわりの商品だったり価格も、うん、っていうことですか、
うんうん、価格も高いし、あとはね、もう、まあ、プラスチックとかペットボトルが本当ない、瓶ばっかり。
確かにこのオーガニックチョコレートも紙ですもんね。
そう、
袋が
紙と瓶で
自然に帰りそうな。
もうちょっとなんかそのお水買っても瓶で重いのよ。
あ
だからちょっと不便だけど、
うん、
でも本当最低限のものしかそのプラスチックのものなかったね、
うん、ああでももうそうあるべきですよね、本当、
うん、
ね、
うん、で、うん、そのコロナ前に4年前にそのロサンゼルス行った時だと、うん、そのまあ、ホールフーズとか他のとこでもレジ前とかにそのポリエステルとかナイロン製のちっちゃいエコバッグ、
うん、
あれ売ってたんで、
うん、
あれをこうばらまきのお土産みたいにしてたんだけど、
ね、人気ですよね。
もうあれどこもないです、
うん、え、うっそ。
だから
エコバッグなのにそれすらもない。もう
それよりもオーガニックコットンで作ったバッグを売ってる、う
ん、
だからもうなるべくそういう合成とかそういうものは排除するっていう目線になってて、
まあ、プラスチックのね、そのマイクロプラスチックの問題もあるから、うん、使わない方がいいってことになってるから世界的にね。
だからまあ、まあね、そういう意味で言うとなんか僕らが小学校とか、うんうん、なんか70年代ぐらいの、
うん、
戻ってる
感じにちょっとあの戻っ一部戻ってる部分もあったりとかして、
うん、そうよね。昔だってコカ・コーラの1リットルって瓶やったよね。
瓶や、
1リットルの瓶ですか。
1リットル瓶あったよ ね、
瓶あった、瓶あったよ。
知らないですね。
もちろんあのいわゆるそのコカ・コーラボトルのこのね、
う
ん、
細い
細いやつは
何ミリぐらい、
あれ
500もない、350ぐらい。
300、そんなある、
300ないかな。
300ないんじゃない。
あ、300ない
ね。そうね、グラス1杯分ぐらい、
180か、
そうかそうか、
こうやったし、うん、あれはちょっと一部缶には置き換わってたけど、うん、1リッターは1リッターやった
よね。そうだ
よ
ね。でかいやつあったね。
あったよね。
あったね、確かに。
うん、
そう、ね、ほんであれ酒屋持っていったら20円とかで引き取ってくれるんだよね。
引き取ってくれた、ね、嬉しかったあれ、
うん、
そういうの集めてなんか ね、
ね
やったよ ね、
ね、あとね、全部ほら、
う
ん、牛乳とかも全部瓶やったし。
そうです
ね、う
ん、そういう意味で言うとなんかまあちょっと懐かしい部分もあるんだけど、
ね、紙の蓋だけですもんね、捨てるのは、
うん
う
ん、
そうね、
うん、
え、じゃあもちろんそこで買ったお水は瓶は返すと、
そう、お金はくれるかどうかわからんけど
戻す
そこに戻すみたいな、うん、うん、そういうまあ循環的な感じ。
なるほどね。それまた洗って使ってってこと
だね。そうよね。でもさ、そこでちょっと思い出したんだけどさ、
は
い、コーラとかってさ、
う
ん、飲ましてくれた、ちっちゃい時。
うちは割と。
あ、嘘、
うちダメでしたよ。
あかんかった、
う
ん、ほんと。
うちは結構ね飲ましてくれた、は
い、うわ羨ましいな、う
ん、ね、俺
もコーラ飲みたかった。で、
うん、
なんか、うん、僕だから小学校行くとか行かないぐらいとか、まあ、6歳ぐらいとかでしょ、
うん、
でそのオロナミン C も瓶で、うん、おじいちゃん飲んでたのよ。
はいはいはい、
おじいちゃんがコーラとかオロナミン C とか飲んでて、うん、ほなまあちょっと飲ましたるわ ってオロナミン C のキャップにちょっと入れて飲ましてくれて、うん、なんでそんなん、まあ、いや言うたよ俺も、うん、なんでそんなん飲むんって言ったら、うん、いやもうおじいちゃんは年やからええんやつって、うん、
あ、ね、
言われたわ。でも、うん、単純に自分が飲みたいから俺に飲ましてくれへんかったんちゃうかなって今になって思うけどね、うんうん。
でもやっぱちょっと体に悪いっていうイメージはあるよね、うん、子供に飲ましたら、ね、砂糖がまあ多いから、
まあ、どの飲料水もそうですけどね、
うん、実際どうなのかね、
まあ、あまり何事も過剰摂取はダメというか飲みすぎるとってことですよね、
うんうん、なんか昔のそのチクロっていうのあったやん、サッカリンっていうのかな、知らん、うん、
知らん、
その代用砂糖の代用の甘味料みたいなのがあって、うんうん、それがなんか発がん性があるからって言って、うん、ダメやって、それなんか理由としては分かるんだけど、
う
ん、
それはあかんね、
まあまあ、ああいうなんていうの、砂糖というか上白糖というから、うん、ああいうものって別に料理にも使うし、うん、別にいいんちゃうかなと僕は思ってたけど 子供の時
さすが分析してるね、
なんて私たち素直だったんでしょう ね、
うん、ね、俺堂々と飲んでたよ、
うん、まあ、俺なんかコーラとかさ、うん、ファンタとかさ、ね、憧れたわ、飲めやんかったから。
しかも小学校の時に、うん、あのスーパーカーブームがあったでしょ。
ね、
あの時にこう、うん、コーラの王冠の裏めくったら、うん、スーパーカーの絵が描いてあるやつがあって、うん、それが全部で50種類だか100種類だかあって、うん、それをこう集めるの流行らんかった、
うん、だから飲んでないから分からないじゃないですかね。
あ、そう、僕もめっちゃそれはめちゃめちゃ集めてて、
確かにキャップの裏めくったね、
めくったら
あれなんかあったね。
また最初はスーパーカーで、その次スターウォーズ、
あ、
やつがあった。
なるほど。
え、キャップの裏に何かピラッと
ピラッとめくったらそ の、
めくる
のった、うん、ただそのスーパーカーの絵が描いてあって、男の子スーパーカー好きで集めて、うんうん、僕はそれあの、うん、結構な本数飲まないとね、しかもダブルしさ、うん、だからあのなんていうの、酒屋の前のゴミ箱あさって、うん、
かる、
昔やったんや、この自動販売機のところにこう、
ほんまお金に物言わしても、
いやいやいやいや
もうダースで買って、
いやいや、そんな時もあった、その時もあったそれもあった、
もう坊ちゃんやからもうダースでいっぱい買ったやろ、
いや母親に頼んで、あのダース来てたの気がするわ。いやでもそれでも全然集まりきらんから、うん、その酒屋の前のね、自動販売機の、ね、自動販売機にこう線抜きついて
たね、
あれガチャッと外して、
ガチャッと外して、すごいね、
時効ですよ、もうね、
時効、そうそう、やったら、それでも全部用集めきらんかったな。90種類ぐらいまでいったけど。
そんなあった。
100種類確かあったと思うわ、スーパーカーは。スターウォーズが50種類やわ。
ああ、そうだね。まあスーパーカーの方が多分僕ら小学校2年ぐらいだったと思うな。
ね、
う
ん。スターウォーズは小6やったかな。
そのぐらいだ
ったね。確かそんなやったから、
うん。でもそのスーパーカーブームのちょっと前に、うん、多分、うん、あのヨーヨーブームがあったよね。
コカ・コーラのな、ね、
1976年79年がヨーヨーブーム、
ヨーヨーブームあったね、ヨーヨーブーム2回やったヨーヨーブーム、
さっきじゃないのスケバンデカで、私は
いやそれはもう全然次の世代やわ。
あ、そうですか。
そうそう、しかもね、そういうあのスケバンデカとかじゃなくて、もっとね、なんていうの、うん、スポーツライクなヨーヨーがあったよね、ラッセルという名言だよね。
そうだっけ、うん、
ラッセルヨーヨーというアメリカのヨーヨーメーカーがあって、うん、そことコカ・コーラがタイアップして、
うん、
コカ・コーラとかファンタとかスプライトのマークの入った、
ね、かっこよかったね、
かっこよかった。それがなんか駄菓子屋さんとかで売ってたよね、
う
ん、
そうで駄菓子屋さんとかに、うん、そのアメリカ人がポロシャツ着て、
う
ん、犬の散歩とかいろんなのやってくれるんだよね。
そう、その技がある
の、犬の散歩技ね、うん、うんうん、
ねね、しかもなんかね、アメリカ人のね、うん、バタ臭い人がね
ポロシャツ着て、
ポロシャツ着て、そう、
僕らからしたら、うん、あれ初めて外国人見たの、あれ
確かに、
あれそれ何、どの店舗にも来たんですか外国人、
いろいろね、そのだから
どういうこと、
まあそういうなんか、うん、たくさん売ってるところに多分来たと思うんだけど、
営業で、
営業、僕が覚えてるのは、うん、マルショーの屋上に来てはって、うん、僕見に行った。
ああ俺は、うん、近所ののれんっていう駄菓子屋に、うん、来たのと、うん、あと岡公園、
氷まで全部足を運んで、
だから
来てたよ、ね、
相当やっぱり、まあ、当時はさ、うん、そのコンビニもないし、うん、だ売るところが本当にこう局地的やから、 そこにやっぱりグッといってたんじゃない、だからマーケティング力が
すごいよ、ね、
すごいね。
でしかも、うん、さっきの話にまた戻るけど、裏めくったら当たりがあって、
うん、
当たったら、うん、その当たった人しかもらえないヨーヨーとか、
ね、
なんかヨーヨーホルダーと
か、ヨーヨーホルダーだったねかっこよかった、かっこ
ヨーヨーホルダー、ベルト通してヨーヨー入れるやつとか、
大体子供が憧れるやつ、
あとバタフライヨーヨーね、
何それ？
何それ？
一番当たるやつはこうなんかちょっとね、うん、ちょっとこうなんて普通のよ、やっぱこう言ったらこういうドラ焼きみたいな格好や
ドラ焼き。
もっとねこうちょっとこう広がってる、よく見ると蝶々みたいな形になってる。
ああ、
バタフライ。
あああるあるある。
これ当たらないともらえなかったと思う。うんうん、だそれはちょっとこうちょっとなんていうの、糸がさブレてもさ、うん、この形でこう吸収してくれて。
あ、そっかそっかそっか。
ちょっと難しい技も割と簡単にできるみたいな。
やってそうやね今でも。
いやいやいや。そう。
へえ。
いやもうそういうね、アメリカ体験。
あれで結構確かにね。
うん、初めてのアメリカ人。
アメリカ、
僕なんか前もって調べてたぐらい詳しいね。
詳しいね。
今全部うわーと思い出した。
ラッセル社。
ラッセル社、
ね。でもあれだと思うんだよね。うん、一発目のアメリカ体験。
確かに。
そうなんですね。
僕らのそのだから本当ヨーヨーブーム76年、うん、79年でしょ。僕らが6歳9歳やから。
じゃあヨーヨーって英語？
ヨーヨーヨーヨーヨーヨーそうかな。
ヨーヨー英語じゃない？
英語じゃない。
英語か。うん、アメリカ感なかった。初めて聞くこのエピソード。
ちょっとね。
そう。ジェネレーション。3年 B 組は三宮崎でした。私は。ああ、
そうか。
うん。
確かにね。
ね、その前にもブームがあったんですね。
僕、まあそのね、そのアラフィフとしてはヨーヨーブームがあってスーパーガーブームですよね。
うん、あとバンバンボールっていうのもなかった。
バンバンボール、
ごめん、
あったあ、バンバンバンバン
やったやろ、あれもコーラだったよ、あれヨーヨーあってバンバンボールあって第二次ヨーヨーブームです。
ああ、バンバンボールの方がなんか技もないしバンバンバンバンやってるだけ
で、そうなんよ、
ちょっと野蛮やな、
そう、全然全然ヨーヨーのが
こ
うなんか芸術、ね、芸術点があるね、
そうね、なんかアメリカっぽい曲聞きましょうよ。
ちょっとね、うん、アメリカっぽいけどしっとりした曲でいいですか、もう憧れてた曲ね、
いいいい、
サノモタルのちょっとマンハッタンブリッジに立たせて。
なるほど、
これはまあね、ちょっとね、あの82年の曲なんでちょっと ひとしきり、
うん、ヨーヨーブーム収まった
後の収まった頃
収まったけど、やっぱりこうアメリカっていう ね、なんかね、アメリカの都会に憧れた、
全くだから情報とかなかったやん、言ったら僕が子供の時のアメリカの情報なんですよ、だからそういう断片的なところがすごいこう拡大解
釈というか、ね、いや本当そうよ、もうアメリカ人みんなヨーヨーやってると
思ってたよね、
思った思った思った、
そうよね、あとはまあマクドナルド、
マクドナルドね、うん、そうやね、
それもあれいつぐらい、マクドナルド和歌山、
和歌山ね、駅前
で、市駅前よね、
市駅前、
あ、そうですか、
うん、あそこのね
前のエモンの上、
エモンのところ、
エモンの上、エモンの上です、エモンの上、
あのレンガ作りの、
ね、そうそうそう、マクドナルドになって、うん、終わってミスタードーナツになって、
ミスタードーナツになったっけ、
うん、
ミスタードーナツ、それあの長崎屋の前しか知らんな、
うん、あ、長崎屋の前あった
ね、よね
大好きやった、
大好きやったよね、
ミスタードーナツ
憧れた、
憧れたね、
ミスタードーナ ツ、 ーナツ、
ね、そうなんよな、ミスタードーナツ、
うん、だからやっぱアメリカへのね憧れはね、うん、やっぱり
ミスタードーナツってアメリカのものな、
違うと思うよ、
日本かな、
あれミスタードーナツ日本でしょ、
日本から、
う
ん、でもアメリカンの雰囲気を指してるじゃん、
あ、そういうことか、
うん、
ドーナツ自体がね、
そう、
うん、
そうか、
え、違う、
アメリカ、
ミスタードーナツはアメリカ合衆国発祥のドーナツチェーン店、
あ、本当だ、失礼しました、
いやいや、
ね、やっぱりかなわんな、
なんか聞いたことあるわ、1店舗だけ未だにあるんやってミスタードーナツはアメリカに、
うんと、
ユタ州かなんかに、
え、1店舗しかないんです
か、1店舗しかないん
だって、もう、
うん、
へえ、
なんかそんなこと聞いたことあるわ、
うーん、でもやっぱアメリカのさ、うん、そういうドーナツもさ、うん、アイスクリームも、うん、ハンバーガーも、うん、ね、うん、そういうホットドッグもやっぱりさ、うん、うまいよね
食べてきました、
うん、
向こうで
インアウトバーガー、
インアウトな、知ってる、めちゃくちゃ美味しい、
めちゃくちゃ美味しい、
美味しいのハンバーガー、
それもハンバーグの
発祥みたいな、なんて説明したらいいやろ、あれ、あれの美味しさを、すごいね、
うん、
高密度なんよね、
そうね、
肉が、
うん、肉も
バンズが、
だから、ね、結構ギュッと詰まった感じのハンバーガーで、
ね、重たい、
重たい、
うん、重たい、
うんうん、重たい、で肉汁たっぷりの、
そう、ね、
すごい、めちゃくちゃ美味しい、
めちゃくちゃ美味しい、
日本にはちょっとねないタイプのハンバーガー、
そうやね、
なんか最近でこそグリルバーガーってあるじゃないですか、そういう肉肉しい、
はいはいはい、
ああいう感じ、
もっとなんかしっとりしてるな、
そう、
美味しいよね、
そのグリルバーガーの方が多分、
うん、
なんか高級な感じはするんだけど、
ソースがアレンジされたりとか、
うん、もうちょっとその本当のなんか、まあ、ハンバーガーチェーンの中での最高峰の味がする。
そうだね、
食べた
い。西しかないんかな、あれは。
西しかない、
西しかない、うん、西海岸方面しかなくて、カリフォルニア、
サンタモニカ、そっち
やね。すごい美味しいよ。メニューもすごい少ないよね。
少ない、
4種類ぐらいしかなくて、ね、うん、もうこれ、うん、お前らこれ食えよみたいな感じ、
うんうんうん、なんか同じ時期に近いところに行ってませんでした。
僕はねフロリダ行ってたんですよ。
あ、
フロリダもね行きたいわ。
フロリダは、うん、イナウトない代わりに、うん、チックフィレーっていう、うん、チキンバーガー専門、
チキンバーガー
めちゃくちゃ美味しくて、ちょうどケンタッキー の、うん、あのフィレサンドみたいなのが、はいはい、あれみたいなあのサンドイッチっていうのかな、
う
ん、しかなくて、そこは、それがめちゃくちゃ美味しい。パンの間に、うん、そのなんていうの、胸肉 の、うん、あのフライとピクルス1個挟んでるだけなんやけど、
ソースもなく、
ソースもなく、これがびっくりするぐらい美味しくて、僕ねフロリダ今回4泊6日で行ったんやけど、うん、5回行った。
マジで
毎朝行った。
はあ、それすごいね。
うん、めちゃくちゃ美味しい。
いや
で、それのソースだけ買ってきた。
それ変な、そのまあセットというか、うん、飲み物と、うん、まあポテトみたいについて、うん、いくらぐらいですか。
13ドルとかかな。
あ、じゃあちょっと高いね。
高い、
ちょっと高い、
ね、アメリカのファーストフード高いよ。
まあね、
う
ん、
今あとね、あのファイブガイズっていうハンバーグ知ってる、ハンバーガー
知らない、
うん、これちょインアウトちょっと雰囲気似てる、ああいう感じどっしり系のハンバーガーなんやけど、うんうん、インアウトなんか20ドルぐらいするな確か、そういうセットが。
あ、その
ハンバーガ ー,
ハ ン, バ ー, ガー、うん、インアウトはそう、もうちょい安い、
もうちょっと安いね、
うんうん、
10ドル。ファイブガイズも美味しい。
ファイブガイズさん、へえ。
ファイブガイズ行ってみて。ファイブガイズ多分あの西にも東にもあったと思う。
あ、ほ
ん
と。今だとね、あとあれかな、あの日本に来てるやつやったら何やったっけ、チーズ入ってるやつ。
チーズ大体入ってる、
大体入ってる。
バーガーキング、
バーガーキングじゃない、チーズがね、なんかね、うん、なんやろ。
あ、わかった、はいはい
はい、どうぞ、松本くん。
シェイクシャック、
シェイクシャック、
あ、シェイクシャック、
うん、チーズが癖あるじゃん、
うん、シェイクシャックね、
シェイクシャック、シェイクシャックある、
シェイクシャックね、あの心斎橋にある、
心斎橋、
ね、心斎橋と天王寺にもあるのかな。
うん、
東京はね、
東京はいろいろある、
青山にもあるしね、
青山にもあるし、六本木にもあるし、
ね、あるし
有楽町かあの辺に
結構たくさんあるね、恵比寿にもある、
恵比寿にもある、
うん、
シェイクシャックも美味しいよね。
シェイクシャックも美味しいけど、ちょっとだからなんやろな、シンプルな感じではないね。
そうだね、
割
と凝った料理よね。
でももう20ドルとか言うとね、しっかりランチ食べられるくらい。
だって2800円、2700円、
そんなそんな、
え、物価が高い上に円安ですか。
そう、
そう、
今回お金いったわ、結構ね、ちょっとご飯食べたらもう8000円みたいな、そんなになるもんね。
え、軽くランチでもそんな感じ、
まあ、夜とかね、夜割とそのファミレスみたいなところで、うん、バーッと食べて、
うんうん、
ね、ビールの一杯でも飲もうもんなら、
そ
っ
か、
もう8000円、
ね、でチップも、チップも
いるし、
いるしね、大変
大変
大変
ね、
ね、なんか聞きますか、松本さんも。
僕そしたらね、ちょっとさっきの話戻るんだけど、うん、初めてその
駄菓子屋の話、
いや、もうちょっと初めてその海外をね、うん、意識したっていうのに行くと、うんうん、僕ね、うん、あのおじさんがいて、
うん、
おじさん結構音楽詳しい人やって、うん、それとイルカってあるじゃないですか、
はい、
イルカがすごい好きで、僕その人にこうレコードをよく借りたりしてたん
やけど、
そのイルカさんの古いアルバムの中に、うん、ジュリアっていう曲があって、
うん、
でビートルズのホワイトアルバムに入ってるジュリアっていう曲、
はい、
あれをイルカさんがカバーしてる、で僕それでビートルズっていう人たちの存在を知って、でそこからビートルズ、まあイギリスですけどね、アメリカじゃなくて、うんうん、ビートルズを聴くようになったんで、イルカ発信で僕はビートルズを知った。
へえ。
でもなんかね、そういうきっかけを教えてくれる日本人の人っているじゃない、
ね、あのちょっと上のね、
うん、
おしゃれなおじさん
ね、いいね、
うん、その人にいろいろね音楽のことを教えてもらって、うん、そんな思い出の曲を
聞きたい、
はい、聞いてみたい、
はい、おしゃれやね、
おしゃれなのよね、
まあね、声合ってる、
合ってるよね、なんか結構アレンジとかは原曲そのままな感じで、うんうん、しかもそのライナーノーツを読むと、
うん、
あのギターもそのジョン・レノンがこの曲の時弾いてるのと同じのを使って、
う
ん、ずっと憧れた曲をなんか自分であのカバーしましたみたいなこと書いてあって、でその時僕知らなかったから、
うん、原曲をね、
うん、ビートルズのこと、ビートルズはもちろんねポンキッキで、ね、かかってたから知ってたけど、
うん、
ちゃんと聞いたことがなかったから、うん、でホワイトアルバムっていうのにあるっていうのを知ったんで、
うん、
あの レンタルレコード屋さんに行って、うん、借りて聞いてみて、
あ、2枚組をね、
2枚組を白いやつをね借りてきて、
そんないいね、うん、いいね、いい
出会いの曲、
うん、うーん、でこのね曲もねすごいさなくて、
あ、そう、
今のそのなんていうの、ああいうなんかアップルミュージックとか、
ああ、うん、まあね、
YouTube にもなかったんかな、ほんで僕はそのレンタル落ちの CD を見つけて、何十年かぶりに聴いて、うん、やっぱいいねこの曲ね、
うん、いいね、うん、でもやっぱりそういうね、うん、なんつうの、幼少期のそういう体験いいね、
うん、うん、深く刻まれる、
うん、うん、いいですね、
ね、
で、まっちゃんいくつぐらいの時、うんうん、
小学校やったと思う、
低学年、
高学年、
高学年か、
うん、
でも洋楽聴いてる子ってほとんど小学校の時あんまおらんかったよね、聴いてた、お兄ちゃんとかおる子は聴いてんだよな、
こう、いや中学やった
ね、 MTV が始まってからね、うん、僕ら聴き出したんで、うん、大体
小学校は聴いてないわ、
ね、うん、中学、家でまあね、お母さんとかが、うん、なんかお父さんとかが聴いてた時は、
う
ん、
そう
か
ね、うん、
あったかも分からんけど、
う
ん、
そうかも、
うん、兄貴がビートルズ聴いたか、うん、いとこのお兄ちゃんが、ね、うん、兄貴とかに聴かせてたのをちょっと聞いたぐらいのレベル、
なるほど、うん、僕は兄弟ねいないから、うん、そんななかったから、そのおじさんがなんか唯一の情報源というか、うん、教えてもらって、うん、
ねでもね、うん、
ね、
そんな、
うん、いい思い出
、うん。